満天ラジオプレゼンツタロットのコーナー。この番組は旅するラジオ局満天ラジオの拠点スタジオマノマからポッドキャストでお届けいたします。盛り上がってますか皆さん。 FM88.6MHz 満天ラジオの DJ ヒロです。毎週お届けするタロットのコーナー、今週も漫画家でセラピストでフラダンサーの歌うつきさんをお招きしてお送りいたします。こんにちは。
こんにちは。
暑い
日が続いていますね。
なんかさっきラジオで、はいはい、ハワイの音楽の番組やってたんですけど、ハワイからのお客様が来てらしたそうで。
あ、そうなんですね。
暑いって言って、
暑い
ハワイより暑いんじゃないかと。
ああ、そうですか。なんかね、きっとちょっとこっちは湿気が、ね、あったり
する。ハワイって湿気がそういうのあんの？
ないんじゃないですか。
ないの？
あんまり。
歌うつきさん、ハワイ行ったのって何月だか覚えてますか？
何月だろう。でも分かんないですね。でもなんかあの夏だからなのか、いつ行ったんだろう。
私もちょっと覚えてないけど、夏っていうか、いわゆる夏に近い季節だと思ったんですけど、すごい湿気が。
そうでした。
8月とかそういうんじゃなかったんだけど、何月か忘れちゃったけど、すごい暑かったですね。暑かったでジメジメした。
なんかよく覚えてないんですよね。もうすごい学生の頃の話なので、それからずっとハワイ行ってないから、分かんないんですけど。で
もあとよく雨降るらしい。
雨、はい、雨
降ります。
降りますよね。それで虹がね、ハワイはよく
出る
場所なんですよね。
なんかどっちがハワイの人が驚くぐらいな季節だったらしいんで
そうですかということで大変ですね。
はい、
はい、
今日はね、今週雨降ってきた。少し涼しくなるかなと期待して、
はい、
本当に降らなかったしな。
ね、なんか梅雨があっという間になんかね、明けてしまってあれですよね。どれぐらい降ったかなっていうぐらい降らなくて、こう暑いところに突入してしまいましたからね。よいしょ。はい、すいません、なんかね、ちょっと鼻が
水が少し。さあ、今週のカード今週と来週を表すカード、
はい、
今週末と来週か。
まず重荷のカードが出ましたね。このカードは絵としてはこう険しいね、山道を登っている人がいるんですけれども、背中になんかこう偉そうな人を背負って登ってるんですね。
うん、
でその偉そうな人がなんか あそこじゃない、ここじゃないとか、ああした方がいい、こうした方がいいとか、いろんなこう指図をして、でその登ってる人はその人のこう言うままに登っているみたいな感じの絵になってます。そして顔は非常になんかこうね、もう憔悴しきったような顔をしてぐったりしてますね。
覚われてる人は、覚ってもらってる人は元気ですね。
覚われてる人は元気ですね、うん、とても元気で、はい、生き生きとして危機として命令しているような感じです。で、まあ、このカードが出た時はなんか自分がね、自分の意思ではなくて何かによってこう動かされている時に出てくることが多いカードになるんですけれども、でも現代のに生きてる皆さんは多かれ少なかれやっぱりね、こういうところは抱えてらっしゃるんじゃないかなとは思います。
うん、
なんか完全に自分の意思で生きているっていう方はなかなかお目にかかれないですよね。それはね、やっぱり 人間ってやっぱ社会的な生き物なので、この社会規範というか自分が所属している社会のルールみたいなのがやっぱりあるの でそれがあるから、まあある意味安心して生活できているところもあるので、存在し続けるルールになるわけなんですけれども、そこにこう縛られすぎちゃってね、こう自分の感情みたいなものまで封印してしまったりとかなくしてしまったりなんていうことになっちゃうと、非常にエネルギーが湧いてこなくなってしまって、自分がどうして生きてるんだろうみたいなのもちょっと、ね、分からなくなってしまうなんていう状況に陥ってしまうことがあるので要注意です。
6月がその、はい、私が NHK の100分で名著という番組を見てるんですけど、
はい
はい、こう砂の女っていうタイトルで、それでその、まあ、自由を求めてたっていうか、少し自由になりたいなっていう人がこう、あり地獄みたいな砂の中に落ちてしまうんですね、でそこではもう這い上がることはできないんですけど、その砂のそのあり地獄の下にこう家があって、で何もしないでいると家もごと砂に覆われちゃうんですよ。だから砂はかかないといけない。それでまあこう自由を求めていたのに、こう砂をかくだけの生活っていうか、まあ、これそれでいいのかな、なんかね、とにかくちょっと衝撃的なお話で、そこから学ぶことってたくさんあるんですけど、そのまあ自然の中で暮らしたいなとかっていう思いあるじゃないですか、人間、はい、で実際自然の中行くとそんな悠長なこと言って出られない、
はずですね、
っていう矛盾を人間は抱えていて、それでそのまあ例えば都会で頑張ってて田舎の自然にとかって言ってるんだけど、この田舎の自然のこうサバイバルのような自然の中に入っていくと、都会で頑張ってきたことっていうのが点で役に立たない、っていうような、まあ、例えでいいのかな、そんなことが、まあ、起きてしまって、そうするとこう何をこう支えに生きてるんだっていうことになると、もう その時その時を生きていくっていう状況に なってしまうっていうか、重荷も減ったくりもないんですよ、っていうとこまで考えるとっていうような感じです。あのね、ストーリーとしてはふんふんって入ってくるんですけど、そこからこう、いろんなこうハッとさせられることがたくさんあって、今もちょっと私もこう飽和状態なんでうまく喋れないんですが、だからちょっとこのアドバイスカードとかね、後でもチラチラっと話、まあ、断片的なその本を読んで、まあ、思ってたことがあって、
いつ読んでる？いつ読んでるっていうか、100分で名著
は6月
の先月ですか？
先月の番組がそんな感じで、
あ、そうなんですね、
からそのそう なんとしてもこう生きてくっていう、いうことですかね。人間ってこう、その社会のシステムで暮らしてるんだけど、社会のシステムを批判したくもある、まあ、これ自分にも痛いほど分かるんですけど、こうだから今いるところが嫌だからって、あの違うとこ行っても違うところのルールのところで、今いるところのその嫌だとか言ってる頭でものを考えてしまうから、そこでガラッと、その今までの常識っていうのが違ってきちゃうんで、 そうするとじゃあどこでもそれが成り立つって何なのかって言ったら、あれこれ考えずに、
うんうん、
その日を生き抜けみたいな、
あ、なるほど、
感じで、
うん、いやでもそうですよね、
うんうん、だからといってなんていうのかな、まあすごく難しいんですよね。
そうですね、うんうん、なんかこうね、今を生きるってなると先のことはこう考えないみたいな風にこう取られがちというかだと思うんですけど、そういうわけでもないんですよね。
そこのね感覚ってすごく難しいんですよ、うん、今を生きろって言ってこう言ってるけど、今を生きろってどういうことなのかっていうのも、うん、これはね、私も病気の時にそれを言われたことがあって、今を生きればいいんだみたいな、でも分かんないですね、感覚的にそれってどういうことなのかって、
うん、
で、
うん、
まあ時間が経って、
うん、
その時のこう自分を思い出すと、ああいう意味だったんだろうなっていうのが、
うん、
まあ、自分で分かって、
あ、そう
なんで、ね、で今を生きるってどういうことなのかなっていう、
うん、
ことも、
うんうん、
その自分で分かる、だから人にね、言われても分かんない、だから自分が先生なんですよ、
うん、そうだと思います、うん、それは人に言われて分かるものではやっぱりないんですよね、
ないですね、
だから自分でやっぱり、うん、目を向けていくしかないかな、
うん、それで、
はい、
ア
ドバイスカードポチ、これですね、
うん、
覚醒のカードですね。これは、絵としてはまあ、人が写っているこうカーテンみたいな、ね、ものがあるんですけれども、それがこう燃えて、で中からこれはお釈迦様のようなね、感じの顔がこう出てきているわけなんですけれども、非常に何というかこう落ち着いた感じの、満たされているような人物がそこからまあ登場するわけなんですけれども、こう、まあ、本当の自分に気づきましょうねっていうカードなんですよね。だからこっちのね、最初のカードとも、まあ、リンクするわけなんですけれども、こうやっぱりその自分っていうものを見失ってしまっているっていうことがすごく多くて、でそれがゆえにいろいろな不具合が生じてしまったり、その苦しさにつながってしまったりっていうことになってるんだろうなと思うんですよね。なのでその自分っていうものがすぐに分かるわけではないかもしれないんですけれども、やっぱり自分の感覚っていうものを信じてというかね、大事にしてやっていくのがいいんじゃないかなと思うんですよね。
これもさっきの本の、こう解説の中でこう、
はい、
まあ自分ってなんだろうっていうとこう夢見る自分みたいなのがあると思うんですけど、こう希望とかっていうものはこう絶望の裏返し、絶望の表裏一体、希望してることっていうのは今満たされてないから希望を持っちゃってるんだっていうところが私結構衝撃的でして、ってことは満たされてる状態だったら希望も何もないんだ、
そういうわけでもないと思うんですけど、まあでも振り回されないでは済みますよね。
そうするとね、うん、こう本当の自分っていうのは、そこなんですよ、振り回されてない、
うん、はい、
だ多分、
うん、
夢を持って生きてる人ってなんか輝かしく見えるじゃないですか、
はいはい、
私こうですね、はい、であれは本当の自分じゃないってことなんですよ。
あ、
だから自分 というのは、うん、こうその自分の中でこう満足がこう見えてきて入って、まあ人によるけど見えないけど、まあ、私はちょっと今こうあのなんかちょっと鬱っぽいかなっていう気がしていて、こう、うん、コロナのこう後遺症でも1年近くこう動けない状態がこう、はい、続いていて、さすがにも入ってきちゃったかなと思ってたんですよ、でまあ確かにあのしんどいことはしんどいんだけど、気持ちまで参っちゃったかなと思ったんですけど、まあ希望って言ったらね、こうこれから何やろうっていうのはあんまり考えてないんですけど、だからといって一日なんか やらなきゃいけない、あやりたいことがないってわけでもないし、今のこう過ごしてる自分って本当の自分なんじゃないかなって思うようになって、そうするとね結構ちょっと無理してやってたことももうこれあのそこまでやんなくていいかなとか、こうもっと好きに自分のペースでやっていけばいいんじゃないかとか、そういう気持ちになっていて、だからこうら自分らしさってなんかこう、何かこう希望を持ってる、希望を持ってこう突き進んでるところじゃないかなと、もっと自分にしか分かんない自分のペースで、
は
た目から見ると地味っていう感じかもしれないけど、そこら辺にあるのかなっていう感じは、
どうなんでしょうねそれは、まあでも、踊らされてる感じではないですよね、その状態はすごくいいですね。今猫ちゃんがまたタロットの上にデデーンと横たわっているわけなんですけれども、猫ちゃんとかはまあ本音で生きてるでしょうね。やりたいことはやりたいって言いに来て、やりたくないことはプイってどっか行っちゃってみたいなね、
チャットコンテストでグランプリとか言ってるのは多分周りの人間が喜んでるんだって。
ああそうですね、当の本人は
ブクブク言ってる時が一番
はい、賞を取るとか取らないとかよりもね、大好きな人にね、今ヒロさん撫でてくれてますけど、こうやって撫でてもらってゴロゴロしてるのがね幸せなんだと思うんですよね。
考えるとこうね、こうちょっと煽りすぎだよねこの社会。
そうですね、それはすごく思いますね。やっぱこうであらねばならぬっていうのがね、結構ちゃんとしなくちゃっていうのがあったりしますから、
だからこう私こう勉強している仕事をこうやっていくとね、こう無理やり目標を持たされて、尻叩いてっていう業界の人多いんですよ、だからもっとその目標とかなんかっていうのは内から湧き出てくるものだったりするわけで、あまず目標はもう持ってる子って最近の若い方にあんまりいないのと、ちょっとまあ目標聞いてもなんか歪んでるような目標、自分もね心当たりあるんですけど、だからその希望っていうのは絶望の裏返しとか思うと、
なんか辛いですね。
そう辛いですね。だから例えばこうあの家庭がうるさいから、あの自由になるために勉強するとか言ってるのってやっぱりこう絶望の裏返しだって、今こう生活が苦しいからもっと豊かになりたいとかっていうのは一つのモチベーションではあるんですけど、その何か希望を持ってるんだったら何かの反対になってないかなっていうことを、
そうですね、それは常に何か自分の中でこうフィードバックするというかね、将 をし直してみるのは大切なことですね、
うん、
さてアロハウハネカードが見えないんですけど猫ちゃんが、
ま、マナを、
はい、
マナを思考、
はい、思考、はい、
だからポノの気持ちを育てるには早くしなさいって、
うん、
今のこうその例えば頑張るもこうなんか見返してやるとか、リベンジとかそういうあれじゃはあんまポノと言わないですね。な
ん
か、
うん、
だから結構そういう悔しさっていうのが、こうバネにはなると思うんですけど、
はい、
それあんまポノじゃなくて、
うん、
そういうこうそういう闘争心じゃないないとこから、こう自分らしさっていうのをこうあの見出せるようになるといいと思うんですけど、その内から湧き出るようなこうものっていうのは、なかなか時間がかかるんで、
うん、
早くやんなさいって
早くやんなさいわ、はい、
って書いてあったよ、うん、
はい、早くやんなさいっていうのはあれですよね、急ぎなさいっていうよりもこうすぐに取り掛かりましょうっていうことですね。そうそうそうそう、
だから気がついたら、うん、なんだ、どうしてもこうお例えば間に合わないからやるとかこう急かされてやるっていうのだとあんま自発的じゃない
ですよね、うん、そうなんですよね、そういうことではなくて、
うん、怒られるからやるとかっていう習慣ばっかやってると、うん、あんまり自発的にならないんで、
そうですね、やっぱり
あ例えばこうテストとか宿題があるから、うん、その間に合わないと嫌だからっていうふうに書き込む方が多いと思うんですけど、私はあんまそういうタイプじゃないんですね。だからもうさっさとやっちゃうんですけど、うん、じゃあさっさとやる動機の中には、うん、こう もっといい点数取ってやろうとか、
うん、
またちょっと違うそのせかされてるわけじゃないけど、うん、歪んだものがあったりして、
なんかこう歪んだ、
うん、なんか それとも違うし、うん、もっとこう自然体に楽しんで、
そうですね、
でそんなんでいい成績取れるのかとかなると、いやそんないい成績取ってどうするんですかみたいな感じになっていくと、なんとなくこう目立ちもしないし平凡かもしれないけど、
うん、
いや案外それが自分なのかなっていう、
うん、
ふうに思って、
うん
うん、ただそのそれを受け入れるかどうかっていうのはなかなか難しいところがあるので、
うん、
こう、はい、なんだろう、やっぱこう自然と自分がこれでいいんですみたいな感じに思っていく、
うん、
でこれでいいんですって思ったら向上心がないとかいろいろと周りの人に言われるかもしれないけど、
ああそれはなんかねそういう風に思っちゃう人も、
もう私もだからこれでいいんだと思った時点で成長は止まるとか、
うん、
あのそんなこと言われて、
うん、
若い頃過ごしたんですけど、うん、でそれで結構ちょっと自分の中にこう、
うん、
しんどいものが植え付けられたかもしれないんですけど、
うん、
まあその
それちょっとね落とし穴があるんですよね、これでいいって思っちゃうと、でさっきヒロさん言ってくれましたけど、成長が止まると思ってるとか、成長が止まるぞという指導者の方とかいらっしゃるみたいなんですけど、私はそうは思ってなくて、そのこれでいいっていうのは一つのステップ
なんですね。そう、気づく時が来るので、
うん、一つのステップ でこれをよしってしないと、ステップがクリアされないまま、なんか いつになったらクリアされるのかっていうのが、ね、こう分からないまま行っちゃうので、途中でね疲れちゃうんですよね。でそうじゃなくて、途中途中のそのステップをこうクリアしたんだっていうところで達成感みたいなのが得られると、その人間ってやっぱ達成感ってとてもこう嬉しいもので、 でその嬉しさがその次を生み出すんですよね。
なので、うん、その次が自分の中から生まれてくるものなので、
はい、そうなんですよ。
あの何か探そう探そうと思ってるとキリがないんですよこれ、で多分ね気がつく時が来るんですよね。こう、それを待てばいいんじゃないかな、
うん、そうですね、そう思います。だからあの、成長が止まるから今の自分を認めてはダメだとかっていう風にね、思ってしまってる方はぜひちょっと一回認めてみてで、そしたらなんか次の力や目標みたいなのが嬉しくなってまた勝手に湧いてくるので、それを待つのが良いんじゃないかなと思います。
あの音楽でも芸術でもあれですけど、こう昔から聴いてるもの見てるものも、
ええ、
ある日突然パッとあこうだったのかって気づくこと
あります、
まあ、あの、うん、音楽とか映画だけじゃなくて自然でもいいんですけど、毎日こう通ってる道とか風景の中でも、
はい、
今まで見せたのに何だったんだっていう
ハッ ね、
と思う時があって、多分その感覚に近いものがあると思うんで、
うん、
なので、
はい、
その時を待てばいいんじゃないですかね、
はい、
血まなこになって今日違うものを発揮してるということでもないと
思う、うん、そうだと思います。外に探しに行くと見つからなかったりとかねすることがあるので、なんか自分の内側にそれをこう見つけられるといいですね。
はい、じゃあ今日も今週も暑いかもしれませんが、
はい、
多少は涼しくなるかもしれない。
皆さん水分をしっかりとって、寝ないようにお過ごしください。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。